村内雑貨店。さあ、今週も始まりました村内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二人さん。
はーい、どうも。
さあ、すっかり映画番組としての地位を確立してまいりました。そんな雑貨店ですけれども
映画番組
あれ、最近映画ついてるでしょ。
映画番組
割と自信はないけど、割と映画のことはね、紹介してきたつもり。
うん、うん、ね、映画にしろ箱にしろね。
そうね、うん、なので今週も映画のお話。
ほう
ほう。
これまでね、なぜこれを取り上げなかったのか不思議なぐらい僕の大好きな映画。
うん、
うん、
ただしリスナーの皆さんの中には、うん、見たことないよっていう方の方が多いんじゃないかと思う。
お、
そして今回聞いてくれて、見たはいいけど寝ちゃったよっていう方も多くなるんじゃないかと思う
へえ。
今から50年前に公開された映画です。
ん、
この映画はですね、アメリカで公開されたのは1968年4月6日、
うん、
日本は4月の11日だから、ちょうどね50年前なんですね。というわけで本日取り上げますのは、うん、2001年宇宙の旅。
おお、
もうね、信じられないことにね、2001年は過去のことなんですよね
本当だ
今21世紀なんでしょ、噂によると。
惜しいですね。
いやもうね、全然そんな感覚がない21世紀って絶対車空飛んでたでしょ。
うん、あのチューブみたいな中とか通ったりしてました
ね、
うん、
で下手したら UFO 来てたでしょ。
うんうん。
でも2001年は過ぎたらしいから、
うん、
今週取り上げるのは2001年宇宙の旅という映画を取り上げます。
はい。
お二人ご覧になったことございます？
ないです。
下平さんも？
ないかも。かも？
大変ね、困ったことにと言いますか、
うん、
困りもしないんだけれども、
うん、
見てない人にはさっぱりわからないし、で僕の、ね、趣味としてネタバレを絶対したくないので、
うん、
かといってね、見てるからといってね、わかるかっていうとね、そうでもない映画なので、
うん、
もうね、この時点でさっぱり意味がわからないと思うんですけども、
言ってることもよくわかる。
とりあえず始めてまいりましょうと。
うん、
ね。それでは、そんな雑貨店、今週も始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、読むと食パンが食べたくなってしまいます。私が今一番気になっているパン屋さんのお話です。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあさあさあ、そういうわけでお二人さん、
はい、
はい、
映画2001年宇宙の旅ですけれども、公開されたのがオープニングでも申し上げました通り1968年、アメリカでは4月6日。
うん、
1968年ってね、どういう年かっていうことからね、まずはねおさらいしておこうと思うんですよ。
うん、
あらかじめ言っておきますよ、本当にネタバレはしませんから。
はい。
っていうかね、この映画ね、ストーリー言ってもわからないの。
うん、
宇宙のことなんだなっていうのはわかるけど、
うん、
ストーリーを喋ってもね、この映画の凄さというか衝撃はわからないので、うん、まあ大丈夫なんですが、
うん、
まあまあまあ、まずは時代背景からね。
はい。
ね、1968年っていうと、ガガーリン、人類初の宇宙飛行士、この方が宇宙を飛んだのが1961年ですから、
うん、
このわずか7年後、とはいえね、まだ人類は月にも到達していないんですね。
うん、
アポロ11号が月に着陸したのが1969年ですから、でそんな時代に作られ、それからね、スターウォーズ、皆さんご存知の、
うん、
スターウォーズは1977年ですから、こっからさらに10年ぐらい経ってからなんですね。
うん、
なのでね、まだまだ宇宙に関する知識も少なかったですし、ましてやね、 SF 映画なんていうのは大体宇宙人が出てきて、なぜか地球を侵略したがるっていうね、
うん、
お前たちにとってどんな価値があるんだいって思うようなこの星を侵略したがるっていうね、しかもそれを、なんでしょうね、あのレオタードみたいな服を着たヒーローがね、ビームで、ね、こう攻撃して助けるっていうそういうね SF 映画ばっかりだった時代なんですよ。
うんうんうん、
でその時代にとてもね SF 的に正しいと言いますか、こう科学的に正しいっていうのかな、科学交渉もしっかりした、そして映像的にもこう素晴らしいクオリティの映画ができたっていうので、かなりのね衝撃を持って迎えられました。
うん、
でね、映画版と小説版があるんですけども、映画版のね監督はねスタンリー・キューブリック、この方有名でしょ。
うん、
例えばね有名どころでいくとね、シャイニング、あのジャック・ニコルソンがぶち破った扉のね隙間から顔を出してハローっていうあの怖いやつ、それからね博士の異常な愛情、
ああはいはいはい、
それからね、もう僕はもう二度と見たくない時計仕掛けのオレンジ、
はいはいはいはい、
あとね近年といってももう随分昔ですけども、トム・クルーズとニコール・キッドマン夫妻、まだその当時は夫妻だった、あの二人が主演したアイズ・ワイド・シャットとか、その辺もねスタンリー・キューブリック監督です。
うん、
で監督ご自身はねもう亡くなられてるんですけども、そういったすごい作品をたくさん残している監督、これがスタンリー・キューブリック監督ですね。
うん、
で映画版と小説版って言ったでしょ。
はい。
普通はね原作であるとかノベライゼーションっていう風にしてね、映画を小説に書き起こしたというか書き下したというか、
うん、
そういったものになるんですが、これねちょっと違うんですよ。書き方が変わってましてね、映画を作りながら一緒に小説を作家が書いていくっていう方法を取ってるので、だからね原作でもなければノベライゼーションでもないっていう、そういう作品なの。でですね、小説版書いたのは SF 作家のアーサー・ C ・クラーク、この方イギリス人なんですけどもね、最終的にというか、まあ途中からスリランカにずっと住んでいて、そこで晩年を過ごしました。でですね、事の起こりは1964年の春です。スタンリー・キューブリック監督からアーサー・ C ・クラークに語り草になるようないい SF 映画を作りたいって電話が来るんですね。
うん、
でそこでもともとアーサー・C ・クラークが書いていた何本かの作品をキューブリックに見せて、そこで使えそうなプロットとかアイデアを出していって、じゃあこんな方向の映画を作ろう、で作りながら一緒に小説書いてみようっていう風にしてやっていったんですよ。でさらにね、もうちょっと時代背景を言いますと、そうですね、今日これをね忘れていただきたくない。この映画が作られた当時というのはまだねコンピューターが一般の家庭には入ってません。それどころかパソコンっていうものがありません。パソコンってパーソナルコンピューターでしょ。
はい。
パーソナルって個人的なとか個人用のって意味ですからね、
うん、
そんなものはなくてですね、当時の NASA ですらコンピューターがね5台ぐらいしかなかった時代、
うん、
しかもね処理速度がね、
うん、
そうですね、今のパソコンの速いやつと比べるとね、パソコンですよ僕が比べてるの、
うん、
今のパソコンと当時の NASA のコンピューター最新鋭のやつ比べると、うん、今のパソコンの300万分の1ぐらいのスピードしかありません、
うん、
そんな時代ですから、
うん、
当然ね CG コンピューターグラフィックスなんかないわけですよ、
はいはいはいはい、
でデジタル合成なんてものは不可能で、
うん、
合成するにはもうアナログ合成なんですね、
うん、
例えばフィルムで背景を撮っといて、映像の背景を撮っといて一部をあらかじめ隠しておくとかね、
うん、
で隠しておいたところの映像だけ別に撮ってフィルムを重ねてもう一回焼いて合成するとか、
うん、
そんな時代、多分ね、それを聞くとね、なんかもう見るに耐えないようなおんぼろい、ね、SF 映画なんじゃないのと思われるかもしれませんが、
うん、
未だにね傑作と名高いんですよ。例えばね、英国イギリスですね、英国映画協会が選ぶ映画史上最高の作品ベスト10の常連です。
へ
え。2012年には2位になってます。
へえ。
これ SF 分野だけではないんですよ、ありとあらゆる映画を含んで2位。
うん、
それからね、アメリカ映画協会が選ぶベスト SF 映画では第1位。
お
ー。
で海外だけではなくて日本でもキネマ旬報っていう雑誌がありましてね、映画雑誌が、
はい、
キネマ旬報が選ぶオールタイムベストで大抵ベスト10に入ってます。
うん。
そしてね、銀座の資生堂ギャラリーっていうところがあるんですが、
うん、
ここでね、去年2017年の11月から12月にかけてこの2001年宇宙の旅をモチーフにした展覧会もまだ開かれてます。
へ
ー。
それからね、配信日現在、配信日、今日配信日に聞いてらっしゃる方は4月の11日になるはずなんですが、
うん、
今の時点でね、ドイツのフランクフルトにあるドイツ映画博物館で2001年宇宙の旅公開50周年記念展覧会っていうのが開かれてます。これぐらい影響力のあるすごい作品なの。
うんうん。
じゃああとは皆さん映画を見てねで終わりたいんですけどもこれが一番早いんですが、
うん、
見るとね、今の段階であまり興味ないけど、まあ見てみようかって見るとね、
うんうん、
なんていうつまんない作品を紹介したんだってきっと思われるそれぐらいね、話がねわからないんですよ。
うーん。
とはいえね、スケールのとんでもなく大きい作品でですね、ロンドンのボアハムウッドっていうところに MGM っていう映画会社の撮影所があったんですけども、
うん、
メトロゴールドウィンメイヤーズの略団ですね、 MGM ね、ここの撮影所をね3年間独占してます。
え？
おお。
撮影所ってね、普通ね何本もの映画を並行して撮るんですよ、
うん、
そこをね3年間この映画1本で独占してるの。で予算もね、最初まあ200万ドル300万ドルで取れるかなだったのがだんだん膨らんでいって公式にはね600万ドルになりました公式にはね。
お
ー。でもね、非公式なとこまで含めると1000万ドル超えてますいいですか、1968年当時の1000万ドルですからね。
ああ。
そうですよね。
その当時は1ドル360円っていう固定為替制なので、
うん、
日本円に直接直すだけで36億円
はいはい
今でもね36億円っていうと邦画だったら大したスケールでしょ、
うん、
それからね、物価って変わりますよね、
うん、
変わりますね。
大卒初任給で比べると7倍ぐらいになってますので、
うん、
252億円ぐらいでね、1997年に撮ったタイタニックっていう映画があるじゃないですか、
はい、
これがね300億円いくかいかないかくらいだったので、
うん、
それには及ばないんですがね、確かにねでも1968年でしょ、
うん、
もうねすごいお金なんですよ、
うん、
でこれがズルズルズルズルかかって完成しました。最初ね1年半ぐらいで撮れるかなだったんですね、
うん、
撮り終わらなくて2年かなって言ってたら 最終的にキューブリックは3年かかるよと。
お、開き直った
。うん、だからっていう風にして撮ってきましたね。でね、ようやく完成して完成試写会やったんですよ。
うん、
そしたらね、MGM 映画会社の幹部は、何を見たのかよくわからなかったと。もしかしたら1000万ドル無駄にしたのかな。でもその一方でもしかしたら映画史に残る傑作を作り出したのかもしれないっていう風にしてみんな困ってたんです。でね、公開当初もね、評判が悪くてね、何これっていう評判が最初にわーっと出回ったんですよ。ただ、若い世代がね絶賛したんですね、これすごいって言って。で、結局は映画史に残るような傑作になったんですが、中にはね、劇場でね返金を要求するような人もいましたよ。特にね、スターウォーズで C3PO っていうロボット出てくるの分かります？金色の、
はいはい、
あの中には人が入ってて、アンソニー・ダニエルズさんが入ってるんですね、役者さんが。この人ね、若い頃に2001年宇宙の旅を劇場で見て、なんだこれつまらないって言って窓口でね返金を要求したそうです。だからね、まあ、アンソニー・ダニエルズさんはもともとシェイクスピア劇かなんかの役者さんだったと思うので、そういう伝統的なところの価値観から見るとなんだこれってなっちゃうような映画ではありました。でね、 SF あんまり得意じゃないのとか好きじゃないのっていう人は、だってすぐ宇宙人出てきてとか、すぐなんかビームでブンブン撃ってとかって思われるかもしれませんが、宇宙人は一人も出てきません。それからビームも一本も撃ちません。だから本当にね、サイエンスフィクションなんですよ、スペースオペラではなくて。でね、ま
あ、
一応全く今のところ話が分かんないと思うので、ストーリーをね言いますよ、言いますが安心してください、聞いても映画の理解にはまずほとんど影響しません。
ネタバレしない、
ネタバレにもなりません、なりません。まずですね、お月様、月の地面の中から明らかにね人工物と分かる物体が発見されるんですね。でその物体は一度だけ木星に向けて信号を発信するんです、でこれは木星に何かあるんだろうと考えた NASA が宇宙船ディスカバリー号っていうのを派遣して調査を行うんですけども、その過程でね、宇宙船に搭載されている人工知能 HAL9000 っていうコンピューターが乗ってるんですが、これがですね乗組員を殺害するんですよ。で一人だけ船長のデイビッド・ボーマンが生き残って木星に到達するんですが、さあそこで見たものはと、ストーリー全部言っちゃったじゃんと思うでしょ、全く言ってません。
それで開始何分ぐらいの感じなんですか。
あ、これでもう開始ほとんど全部ですよ。
あ、全部もう
全体言ってるんですよ。全体言ってるけど言ってないと、
意味が分かりません。
そうでしょ、意味は分からないんです。大筋はこうなんです。ただ、そこで描かれている映像とか科学技術とかっていうのが凄まじいので、でね、この映画ね全体で148分あるんですよ。2時間28分あるんですね、でそのうちね会話シーンは40分くらいしかありません。あとはほとんど環境音か、クラシック音楽が流れてるか、あとはね不思議な現代音楽も流れてるんですけども、それぐらいね説明を排除してるんですね、だからね今いきなりね月の地中から人工物と分かる物体が発見されてなんて言いましたけども、でこの人工物が一体何なのかとか、なんで木星に向かったのかとか、人類がね、でそもそもなんでこいつが電波発信したんだとか一切説明ないの。で多分初めて見るとか SF 苦手っていう人はもういきなりわけわかんないと思うので、そこだけちょっとね説明しとくと、月ってねとても安定してるんですね、地球と違って、表面がね削られたり地殻変動とかしないんですよ。なので一回埋めたものっていうのは ずっと日に当たらないんですね。ところが、まあ、宇宙人そのものは出てこないんですけども、昔昔に宇宙人がそれを埋めていって、もしこれが太陽の光に当たるようなことがあれば、地球で知性が芽生えて月までやってきて掘り起こしたんだろうと。そうでないと太陽の光に当たるはずがないから。で、光に当たったってことはどうやら知性がやってきたみたいだから、まあ、その警報器というかお知らせするために木星に向かって信号を発信するんですよ。で、その電波信号を追ってディスカバリー号が木星に向かっていくんだけど、その途中でっていうのが描かれていきます。でね、人工知能ハル9000が乗組員を殺害って言いましたけども、なぜ殺してしまうのかはね、一切説明ないです。
殺し方も全然想像つかないですけど。
そうでしょ、なんかね、やっぱり SF 映画スペースオペラっていうと、こうコンピューターとね、人類が人間が対決したり、こう銃を持ったりね、なんかエイリアン的なものを想像するじゃないですか。そんなの一切ないの。ああ、コンピューターが人を殺すんだったらこうするのかっていう。
ああ、へえ、あ、それは見たいな。
空調に酸素を送らないとか、なんかそういうことしちゃいそうな気しますけどね。
素晴らしい。
お、
言わないけども、それっぽい感じがする。でもいきなり空気抜いてさあ死になさいとはやらないんですよ。でもそれ一番手っ取り早いでしょ、もう宇宙船の窓全部開けちゃうとかね、でもそれはやらないんです。で、それをやらない理由っていうのは描かれないんですよ。で、そこはね、小説版を読んでいただきたいんですね。
メディア
小説版の方ではそう、そうですね、もしかしたら、メディアミックスの最初の例かもしれない。で、小説版の方ではちゃんとね、描かれてるんです、それが。なぜそんなことしちゃったか。これもね、そうなのかいっていうのが分かりますよ、小説読むと。だからね、おすすめは、一般的にはね、映画を見て分かんなかったら小説へっていう風にしておすすめされるんですけども、僕は逆をおすすめします。映画がね、難解すぎて途中で多分投げ出しちゃう人多いと思うの。
ああ、そっか。
僕なんかはね、もともとこの映画好きなので、今回もね、これ喋るにあたって映画もう一回、まあちょっと導入部とか見て雰囲気つかみ直そうかなと思ったんですけど、まあ見ちゃいましたね。1時間違った2時間28分ずっと。
俺は好きならそうなりますわな。
そうなんですよ。で、僕はもともと小説の方を読んでいて、そっから入ったので、わけわかんないとかにはならなかったんですが、なのでね、小説先に読んどいてから、それがこんな風に映像化されてるのっていうのを見ると衝撃が大きいかもしれない。本当にね、宇宙で撮ったとしか思えないような映像出てきますから。でも映画見る方、特に SF 苦手という方、頑張ってくださいね。まず上映開始するでしょ、まあね、DVD なりブルーレイなり借りてきてみてもいいですよ。まあ予告編なんかがね、劇場だと入ると思うし、 DVD もね、借りてくると最初なんかいろんなね、映画の宣伝が入りますけども、まあそこは終わったとしましょうや。そこが終わると映画本編始まりますよね。最初に映るの普通なんですか。さあ予告編終わりました、一回暗転しました、
で最初に映るもの、
はい、普通の映画だったら
制作会社とかのマークみたいなの
が、ああ、そうですよね、映らないんですよ。
おお。
っていうかね、最初ね、何にも映らないんですよ。
え？
最初の3分はね、画面真っ暗で、不思議な現代音楽がかかってます。これ作曲した人リゲティって言うんですよね。これがね、3分間真っ暗の中でずっと流れ続ける。で、そこからようやく MGM のマーク。 MGM ってね、ライオンがね、ガオーって吠えるやつ。しかもこれも今とは違うマークが出ます。で、ようやく本編が始まるんですが、ここからね、有名な曲がかかるんです。サラトゥストラは各語りきっていうやつ。 パーンパーンパーン、デンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンってやつ、誰もが聞いたことあるやつですね。でこれがかかって手前に月、その奥に地球、さらにその向こうから太陽が昇ってくるっていうシーンが描かれるんですね。でまたちなみにね、この手前に月があって奥に地球があってその向こうに太陽が昇ってくるっていうシーンね、本当に偶然なんですけども、世界で初めて宇宙遊泳を行ったソビエト、ソ連のねアレクセイ・レオーノフっていう宇宙飛行士がいるんですが、この人がね地球に戻ってから描いた絵とそっくりなの。
偶然で、
偶然です。たまたまね宇宙会議かなんかで、あの小説版の方の作者のアーサー・C・クラークにねレオーノフが会ったんですよ。でレオーノフも映画を見ていて、あの最初のシーンは僕が描いた絵にそっくりだってねクラークに言ってます。で画面が明るくなると、じゃあ月ですかって言うと違うんですね。アフリカの荒野が広がってます。何が始まったんですって思いますよ。しかもね、またそっからもアフリカの荒野が延々映されて、しばらく動きはありません。場面は変わるんだけどカットは、
もう観客置いてくる。
そう、あのね観客置き去り。
積極的に置き去りにしようとしてる感じ。
そうです、そうです。だってスタンリー・キューブリックだもん。
確かにね、それはそう
だね。映像を体験してくれっていう感じ。でね、そこにねアフリカの荒野に、まあここまでは言っちゃっても平気かな、ある生き物が出てきて、でようやく話が始まるんですが、これどう見てもね外なんですよね。つまりねロケで撮影してるはずなんですよ。でもね実はスタジオ撮影なの。これね、まあ、そんなに選手のうちのために詳しくはないけど見たことあるよっていう人はマジでって言ってると思います。あのシーンはスタジオです。今だとねコンピューターグラフィックスで背景作って、まあブルーバックとかねグリーンバックで撮ったりするじゃないですか。その当時そんなのありませんからね。これねどうやったかっていうと、監督はねキューブリックは飛行機嫌いだったんですね。なのでねアフリカに行くの嫌だったの。だからスタッフを行かせてアフリカの写真をねバンバン撮らせたんです。で撮ってきた写真をフロントプロジェクションっていう技法で撮影しました。分かりやすいのはねフロントじゃなくてリアプロジェクションっていう方法なんですよ。あの役者さんの背景に幕を作ってスクリーンを作って、そこに後ろ側ね後ろ側から写真を投影してね、その前で役者さんに演技させると、
はいはいはい、
背景できるでしょ。要するに書き割りの前で演技するようなもんですね。でもそれだとリアリティがないからって言ってフロントプロジェクションっていうのをね初めて本格的に使ったのがこの映画。前からその映像を背景もね投影しちゃうの。でもここで困るのはね、役者さんの体にもその映像映っちゃうでしょ。そこを露出とかをうまいこと調整して役者さんの体には映らないと。
すげえ
ね、そんなことやってるからね1000万ドル超えるんですよ。
そうかそうか。
で他にもね徹底的にね映像を追求してまして、まずね事前にこの調査期間が長かったんじゃないかな、ありとあらゆる科学者に調査を行ってインタビューもしてます。もちろん天文学者とか物理学者もそうですが、生物学者とかね宗教学者とか哲学者も含めて。で元々はね映画の前後にこのインタビューが入って、映画の最中もねナレーションが入る予定だったんですって。ところがね撮ったはいいんですけど、キューブリックがこれ入れるとなんか映画として魅力がなくなるねって言って全部カットしたんですって。
うわすげえな。
でねもう一つはね宇宙船、まあ宇宙船がね飛ぶ映像出てくるんですけども、はい、今ですねスターウォーズみたいにビュンビュン飛んでるところを想像した方、全く違います。宇宙船がゆっくりとしか動きません。あの宇宙空間でそんなにビュンビュン飛んだりね方向転換ってできないんですよ。だから巨大なものがゆっくりと動いていくはずだっていう交渉に基づいて、スクリーンをねゆっくり動いていきます。 ね、この宇宙船の模型もね、僕らが想像するにはるかにでかいんですよ。
あ、
一番大きいものはね15メートルありました。でね、本当にビニール際にわたって作ってあるので、ある時ね NASA の幹部が見学に来たんですね。よく来るんですよ、あの本当にすごいの作ってるから。で NASA の幹部がロンドンに、イギリスにね、見学に来て、あいつらはどこかから本物の宇宙船買ってきて使ってるんじゃないだろうなって言って帰ったそうです。もしかしたら NASA なんかよりもずっと進んだ組織があって、宇宙船作ってるのを中古で買ってきてるんじゃねえかって。ところがね、この使った宇宙船の模型ね、撮影後ね、一つを残して全部破壊されたんですよ。
え？
キューブリック監督がせっかく作ったこれ、普通ね、せっかく作ったこれ大事に残しとこうよって思うじゃないですか。監督違うんですね。せっかく作ったこれ他の映画で転用されたら腹立つだろ
う。
壊しちまえ。これでね、続編作るときね、えらい困るんですよ。2001年宇宙の旅にはね、2010年という続編がありまして、あの2001年ほど評価が高くないし、ダサくって言われる人もいるんですけど、でもね、2010年もね、科学映画としてはすごくよくできてるんですよ。でこの続編作るときに、模型は残ってないわ、それどころか図面が一枚も残ってないんです。
おお。
だから実際に出来上がって映画を見て、もう一回図面を引き直すってことをやったんですって。ねえ、えらいことを強いましたね、後輩たちに。それからね、宇宙船内に操縦席があったりして、ディスプレイがあってね、そこにいろんなこう映像というかデータとか、コンピューターディスプレイに映されるわけですよ。でそこにはね、ワイヤーフレームって言って、線でね描かれたいろんな映像が出るんですけども、まあ、昔のコンピューターゲームみたいなもんだと思ってください。これね、最初に言った通り、まだこの時代コンピューターってそうそう使えない時代なのでね、全部手書きのアニメーションです。接近していく宇宙港とかの入り口とかをね、四角で表したりするわけじゃないですか。それね、どう見てもコンピューターグラフィックスなんだけど、手書きなの全部。でこうやって作った宇宙船を撮影するんですが、お二方、あの月面で撮った写真とかの実物、まあ、もちろんディスプレイとかね、あのインターネットとかで、本物の写真で見たことあります？
あると思うけどな、
あの月面にね、宇宙飛行士が立ってたりするやつ、
あのアメリカの旗が、
そうそうそうそう、
あの垂れてないのがおかしいとか言われたりしたやつ、
そうそうそうそう、よく言われるやつ、あれちょっとね、よーく思い出してほしいんですけど、地上で撮った写真とね、ちょっと違うところがあるんですね。あれ後ろの方まで全部ピントが合ってないですか？遠くまでくっきり見えるでしょ。でこれにはね、いくつか理由はあるんですけども、あの月あるいは宇宙って空気がないでしょ。で空気がないと遠くにあるものがぼやけないんですよ。でこれを地球上で撮影するにはどうしたらいいだろうねってことをスタンリー・キューブリックは考えたんですね。で僕らが写真を撮るときもね、まあ、モデルさんとかアイドル撮るときなんかによく使う方法ですけど、目のところだけピントがあって、もう鼻先とかね、髪の毛はふわっとボケてるよなんていう写真があるじゃないですか。あれってね、レンズの絞りっていうのを開けるっていうんですけども、絞りの数値をね、小さくするんですね。そうするとピントの合う前後の幅が小さくなって、前の方とか後ろの方はボケることになるんです。で逆にね、その絞りを絞っていく、数字を大きくしていくと前も後ろもバリッとピントが合うようになるんですよ。だからこれを利用して、もうギリギリまでこの絞りを絞って撮影すれば、前も後ろもバリッとピントが合う宇宙空間で撮ったみたいな絵になるだろうってことを考えたんですね。
はあ。
ところがですよ、困ったことに、その絞りを絞れば絞るほどレンズを通過する光の量が少なくなるでしょ、穴が小さくなるから、暗くなっちゃうでしょ、シャッタースピードが落ちるでしょ、そのために一コマ撮影するのに 照明バッキバキに当てて、それでも4秒かかってます。
お、
映画ってね1秒間に24コマ動くんですよ、
うん、
1秒あたり露出に4秒かかってるんですよ、
うん、
1秒撮るのに48秒かかるんですよ、
うん、
そうやって何分も宇宙船が動いていく映像を撮るんですよ。
気の遠くなるスケールですね。
そりゃ3年かかるでしょ
う、
うん、しかもねこれをカメラとか被写体を動かしながらやるんですね。
ありえない。
で1回で成功するとは限らないじゃないですか、
うん、
ですので、特殊効果を担当したダグラス・トランブルさんは、うん、まず1回うまくやって次にもっと上手くやって、
うん、
それから全てやり直しって言ってました。
うーん、
はいダメって言ってやり直すんですって。で撮って終わりじゃないですからね。撮った後背景の星空とかと合成するんですからね。
う
ん、もうねそんなことをずっと繰り返してたそうなの。でもこれはねスタンリー・キューブリックのせいだけではなくって、小説版の方のねアーサー・シー・クラークもよくね撮影スタジオに来てたそうなんですね。でね撮影所見学して宇宙船の操縦室を見て、なんか中華料理のレストランみたいだねってうっかり言っちゃったので、うん、その宇宙船作り直したことがあったそうです。しばらく大道具部門に近寄れなかったって言ってました。他にもね途中で宇宙食出てくるんですよ。
うん、
この宇宙食本物です。
おお、
NASA がね開発したのを使ったんですって。つまり本物です。
へ
え。他にもね NASA は全面協力してまして、月面の写真とかね、そういうのは NASA から提供を受けてます。
うん、
あとね実際のね企業も相当協力してて、
うん、
例えばね IBM、
うん、
まあコンピューター会社ですね。
うん、
それからねアメリカの電話会社 AT&T、 それから今は亡きパンナム、
うん、
パンアメリカン航空、
うん、
パンナムのマークをつけたスペースシャトルが画面を横切ります。まあ横切るって言ってもねヒューンじゃなくってしっかり映ってるんですよ、
うんうん、
メインとしてでね、大画面で見る機会があったらよーく見てください。こういった乗り物が出てくるときは必ず窓の中で人が動いてます。当然ねそんな何十メートルもある、ね、スペースシャトルとか実物体作れないので、
うんうんうん、
模型なんですけどもこの窓の中の細いところも合成してるんですよ。もうね気が遠くなる、
うん、
で革命的なのはねそれだけではなくって音楽もね、
うん、
やっぱねそれまでの SF っていうのはピュンピューンとかヒニューンっていうシンセサイザーなんかを使ったまあ今で思う今にして思うと安っぽいような音楽が多かったんですが、うん、クラシックを使いましてね先ほど申し上げました通りこの映画からね SF 映画にクラシックっていうのが定番になっていきました。
へー、
またすごいんですよ曲。あのねテーマ曲になってるツラトゥストラは各語り機っていうのは、
うん、
カラヤン式なの。
お
でねカラヤン式ウィーンフィルハーモニー管弦楽団なの。
最強じゃないですか。
そうでしょ。でもねクレジットには出てきません。やっぱりね SF 映画っていうのがまだ評価が低くって使ってもいいけど名前出さないでくれと。ほらあの三船敏郎さんがね、
あ、はい、
スターウォーズでダース・ベイダー役を申し出られた時に、うん、そんな子供っぽいのに出られるかって言って蹴っちゃったじゃないですか、
うん、
それと同じような感じかなと思います、
うん、
そしてねもう一曲特徴的なというか象徴的な曲がありまして、さっき出てきたねハル9000っていうコンピューターが乗組員を殺していくんですけども、
うん、
曲をね歌を歌うんですよ。ハルデイジーベルっていう曲を歌います。これがですね1961年に IBM が世界で初めてコンピューターに歌わせた歌なんですね。だからそれをわざと2001年の世界で最先端の人工知能に歌わせてるんです。
うん、
でね HAL9000 ハル9000ってこのコンピューター言うんですけどね、
うん、
HAL って一応ね理由あるんですよ、どういうとこから取ってきたかっていうのは。でそれが本当に正しい理由なんですけども、巷ではねこう言われてるんですね、うん、IBM を1文字ずつ前にずらす、そうすると春になると、だからそっから取ったんだろうって言われてるんですが、これはね、うん、あの小説版の方の作者のアーサー・シー・クラークが何度も何度も否定してます。でももうあまりにもみんなそう言うから、否定するのも疲れちゃったって言って、最後にはもういいよって言ってました。
へ
え。でね、 IBM は相当映画の制作に協力してまして、特にねコンピューターがどんな風になってるかっていうところには非常にね、あのデータとか資料とか出してくれてて力を貸してくれてるんですね。なのでね、いろんなところにね IBM のロゴがつくはずだったんですよ。ところがね、映画がだんだん進んでいって、まあ、制作が進んでいってね、どうもコンピューターが人殺すらしいぞってことが分かった段階で、全部ね IBM のロゴ取ってくれと、やばいやばいやばいやばい。でもね2箇所だけ残ってるんですよ。
取り忘れ、
そう取り忘れなのか、あるいはキューブリックがわざと残したのか分かりませんが、一つはねディスカバリー号の宇宙服の左腕、これ結構大きく映りますんで探してみてください。そしてもう一つはね、まあこれは皆さんがね、うん、探して見つけてみてください。
もう見ないわけにはいかなくなってきましたね。
でもうここまで話してもオチは何にもわからない、オチがあるのかどうかもわからないと思います、
うん、
ですのでおすすめは一旦小説の方を読んで、うん、それから映像体験として映画を借りてきてみるといいんではないかと思うんですね、
うん、
でね小説版はねちょっと映画とは大きく違うところもあるので、そこはねご注意ください。
ああ
、そうそう、出版したのね映画の公開後ですからね、あの映画と同時に書いてるので、あの映画の前には出せなかったんですね。出版したのが1968年の6月です。で小説版の方では目的地は土星になってます、
うん、
映画の方ではね木星なんですけども、うん、映画もね最初はね土星に行こうとしたんですが、土星って輪があるでしょ、あの輪をねその当時の技術では、映画制作技術ではうまく再現できなかったんですよ。しかもねその当時ってまだ土星の輪が何でできてるかとか、今はね僕たちはあれが小さい氷の粒々の集まりでね粒子なんだってこと知ってますけど、
うん、
1枚の板なんじゃないかって言われた時代なので、やらなくてよかったって言ってましたね、で映画の方ではそれが描ききれないからってんで木星に目的地変更して、で小説版は土星のまんまになってます、で僕はですねこの原作者さんのですねアーサー・シー・クラーク、まあ、小説読んでる大好きなんですよ。もう日本で出版されてる本はあらかた読んでいる、好きで好きでですね、数年前にスリランカのお宅にお邪魔してきました。
え？
あのね、いやいやいやいやいや、本人にはお会いしてないです。あのご本人はもう亡くなっているの で、
うん、
でお墓参りのつもりでね本当に好きなのでお墓参りできればと思って行ったんですよ、
うん、
でお墓参り行って、でその時にねここがアーサー・シー・クラークの家だよっていうのがあのインターネット上に出たの で、
うん、
でそこに行ったんですね。そしたらねやっぱ門が閉じていて、
うん、
でああここでアーサー・クラークがいろんな本書いたんだと思って外から見てね、うん、ちょっとパシャパシャ写真撮ったんですね、
うんうん、
そしたらね中からねおじさんが出てきまして、
うん、
何やってんだと、これは怒られると思ったら、何やってんだって言うから、いやあの日本から来たんだけどアーサー・シー・クラークのファンでいつか訪れてみたいと思って、でお邪魔だったら申し訳ないんだけどもお家の写真も勝手に撮らせてもらってすいませんって言ったら、ここじゃねえよって言うんですよ。ここオレンジだからクラークの家ここじゃねえよって言われて、
うん、
はぁ、あのインターネットで見たらここってなってて、違う違う違う、じゃあお前クラークファンなのかって、わざわざ日本から来たのか、はい、ついてこいって言われて、
おお、
案内してくれて、そっからね200-300メートル離れたところに家がありました。
へ
え、ここだよって言われて、ありがとうございましたって言ったら、まだおじさん帰らないんですよ、
うん、
でそこにチャイムがあるから押してみろって言われて、 いやいやいやいやいやいやいやいやいや、あのスリランカまで来てピンポン出してるわけにいかないからいやいいから押してみろって言われてピンポンって押したら中から人が出てきて、
うん、
なーにって言われたから、また日本から来たんだけどクラークのファンでって、うん、君じゃあ何したいって言われたんですね、うん、いや何したいって言われても別にあのお家の前まで来られれば満足なんだけど、まあ、もしできたら彼のオフィスに行きたいって言ったらカモンって言われて、彼が生前使ってた書斎に通してくれて、
海外でも何やってんすか、
書斎で写真を撮って、うん、写真を撮ってもらって帰ってきました
それルーツですよね、このおま、この番組のおまけのルーツがそこにあるんです
もうね、前からこんなことやっちゃってたらしい、思い返せばさあさあお二人さん、
はい、
もう完全に和田の趣味で突っ走りましたけどもまあそりゃいつものことですけどね、
うん、
まあまあ
これでねご興味を持っていただければ、
うん、
ぜひともお二人も見ていただいて、リスナーの方々もねちょっと見てみっかななんつって見ていただいて、
うん
うん、そこでですね感想ですとかね、
うん、
このシーンどうなってんだっていうのがありましたらばメールをいただければ、
うん
うん、
その時はね、
うん、
僕の知ってる限りで種明かしとかね、あれこういう意味なんですよとか、
うん、
だからね一回見た人たちとねこう集まって話がしたい、うん、だって僕はこの作品をもう何十年もね見続けてきてるから、
うん、
だいぶ知ってるつもりなの、
うんうん、
だから僕たちが見てメールがいっぱい来たら、
うん、
それで一本番組撮れちゃう感じですね
どうかな
それこそ2001年オフ会ですよ。
ああいい下平地方で
いいですよ
酒を酌み交わしましょうよ。
いいですね。
いいですね。
まあ和田はねビール一杯で多分真っ赤になってねヘベレケになると思うけどもじゃあそんなメールを皆さんお待ちしておりますので、うん、そのメール等をお送りいただく宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zaka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログ大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
というわけでね、今週も映画についてお送りしてきたわけですけれども、
うん、
はい、
映画番組そんない雑貨店といえば忘れてはいけないまあ映画館といいますか映画関係者がいらっしゃるじゃないですか、
うん、
まあね、映画館で言えば私またシネマチップ北畑さんにお邪魔しまして、
うん、
映画を見てきたわけなんですが、
うん、
そう、おなじみのシネマチップ北畑さんですよ。うん、この世界の片隅にを今でも上映してて、なんか連続上映記録を守りたいから、
うん、
4月、今現在もね、まだ上映してるんでしょ？で、
延長上映するって。
そう、途切れちゃうぐらいだったら、うちが休みの日にも開けるからって言ってる、うん、あのね、どうかしちゃってる劇場ですけども。
そうそうそう、ツイッターで見ててね、やっぱアホやわーって思いましたよ。
ね。そこですよ、行ってきたのは。そこでですね、
うん、
ついに 俺たちの岩波音響監督にインタビューをすることができましたので、本日はその様子をおまけにお付けしておきますので、皆さんお楽しみになさってください。さあ、それでは今週は、そんな雑貨店これでおしまいにしたいと思います。そんな雑貨店をお送りしましたのは和田と、
下平と、
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。私、本日も、東京都田端にあります、バリアフリー映画館、シネマチュプキ田端さんにお邪魔しておりましたらば、なんということでしょう。日本が世界に誇る音響監督、岩波義和音響監督にお会いすることができまして、監督の方から、今日はなんか撮らなくていいのか、とおっしゃっていただけましたので、インタビューをしてみたいと思います。監督、よろしくお願いします。こんばんは。ちょっと、隣失礼します。すいません。
ご無沙汰してます。
こんな日が来るとは私思っておりませんで、何を聞いたらいいのか全く分かっておりませんが、よろしくお願いします。
じゃあもう終わりでいいかな。
もうちょっとだけ。はいはい、監督、こちらのバリアフリー映画館の音響設計から配線から何からなさったそうですが、どういうきっかけでそれはなさったんですか？
たまたまね、知り合いの知り合いみたいな人が、ここの今の和田支配人と、まあ、お知り合いで、で、音に困ってるからっつって、で、まあ、手伝うことになったら、その、手伝うのが面白くなっちゃって。
面白くなっちゃった。
うん、映画館作るってさ、そんなにない機会だから、まあね、作ってみると面白いんですよ。それでね、なんかね、面白いから一生懸命やってたって感じですね。
なるほど、うん、ご苦労された点もたくさんあるんじゃないですか、手作りなさるってなると。
いや、まあそれも込みでね、やっぱりこう一緒に一度あるかないかじゃないですか、映画館作るなんてことは、だから本当にね、面白かったですよ、それだけ。
それだけ今とてもにこやかに話されてますが、そのおかげで僕らは本当に貴重な体験もさせてもらったり、面白い音を聞かせてもらったりして、僕本当に一映画ファンとしてとてもありがたいなと思ってます。
まあそうですね。でもこのちっちゃな多分世界一小さな映画館じゃないとできないことっていうのがいっぱいあって、でそれをまあ自分の知識とかね、経験とか人脈とか作るオリジナルの仕様の映画館を作るっていうのはね、ものすごく面白かったですし、また見てくださった方もね、すごくいい映画体験になったっておっしゃってくれるね、こんな小さな映画館なのに、音声ガイドも含めて本当に新鮮なに映画が見れたっていう人が多かったんで、まあやってよかったかなってね、やっぱ喜んでいただけるとね、そう思いますし、まあやっぱ僕らのそのエンターテインメントに関わる人間っていうのはやっぱり人が喜んでね、いただくことが自分の喜びなんで、まあ、そういう場を作れたっていうのは非常に、まあ、自分自身にとっても誇らしいことですし、で作品っていうのはね、形としてあまり残らないけど、こういう映画館って形としても残るじゃないですか。
あ、なるほど、
ね、だからそういうのもね含めてすごく新鮮で楽しい経験でしたよ。
ここで使ってらっしゃる機材っていうのも、特殊なものではなくてホームシアター的なものなんですよね。
そうですね、まあ、その中で、まあ、コンシューマーと呼ばれるね、いわゆる民生機でどういうふうに組み合わせればこの場でベストな音が作れるかっていうね、まあ、そういう、まあ、挑戦ですかね。で限られ予算も限られてますし、やっぱりその善意のお金が集まって作られた映画館なんで、そのお金を有効に、なるべくそのコストは余計なところはかけずにクオリティは上げるっていうのが、やっぱ面白かったかな。
ですのでホームシアターとか音響に興味のある方も参考になると思いますし、それから音声ガイドっていう、まあ、今のところ残念ながら日本の多くの映画館ではかからないサービスもここで体験できますので、ぜひ皆さんに体験してほしいですね。
そうですね、まあ、これお聞きになっている皆さんも、まあ、一度ぜひね、田端の方に足を運んでいただければと 思いますんで、ね、皆さんが行かないと潰れちゃうし、ね、やっぱ続けていくのもね大切なんでね、うん、一つ応援よろしくお願いします。
わかりました。本日は岩波義和音響監督にインタビューをさせていただきました。監督ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
だってさ岩波音響監督のトークショー付き上映っていうのがあったからね。
うん、
あ、そうかいと思ってピッてやったらね、うん、撮れちゃったんですね。でね、見てね、まあ決してここでは言えないようなトークをね、まああの方いつもなんですけども、
うん、
あのその劇場ではね、
うんうん、
もう
劇場に限らずどんなイベントでも外では言えないことしか言ってないですよ、あの人。
もうね、多分あれ放送するんだったらピーヨンの方がね多いと思うの。
うん、ワッションね。
そうなの。でそのトークが終わって、じゃあせっかく来てくれたんだから、もし俺でよかったらサインと握手でもしようかなんてね、ロビーでこう待っててくださったんですよ。これはね、僕憧れの方ですからね、じゃあじゃあじゃあなんて言ってサインをお願いします、あのいつも本当に作品楽しく見させていただいてます、そんな雑貨店の和田ですって言ったら、一度ね、うん、あの以前ブラムっていう映画の舞台挨拶で、
うん、
ちらっとだけ本当にお会いしてお声いただいたことあるんですけども、うん、まあまさか覚えちゃいないだろうと思って、うん、そんな雑貨店っていうポッドキャストやってる和田ですって言ったら、はいはい、普通にはいはいって言われて、おお、じゃあ今日は撮らなくていいのかは、
今日は、
お、今日は撮らなくていいのか、あ、いや、は、じゃあお願いしますなんて。というわけでね、お話をね、しかもね、ソファーにね、真横に座って、もう腿が擦れるほどの近くに。
座って。なんというツーショットだ。
もうね、至近距離よ。もう目を見つめながら。
ドキドキしちゃう。
一流どころはね、気さく。
ああ、まあまあ、ね、
本当にね、ありがたい。
うん。
本当に、まさか、まさか本当にこんな日が来るとは。だってお忙しいじゃないですか。
うん。
で、トークショーだってね、1時間ぐらい喋ってるんですよ。
うん。そうそうそう。あの、時間よりね、いつも。
多めに。
サービス精神おいし、旺盛だから、押すの、いつも。うん、
でまた今いろいろまた作品に携わってるらしくって、
うん、
もうトークショーいきなり、うん、俺さ今忙しいんだよから始まりましたからね。
うん、そうそうそう。うん、多分そうだと思う。
にもかかわらずですよ、本当にね。そしてトークショーの中身は一切言えない。
ね、それはライブの楽しみでありますからね。
うん
うん。